こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは。お悩みカウンセリングを行っております心テラスメンターの楠本玲子です。
楠本さんはカウンセリングを行うことによって社会の何を変えたいと思っていますか？
そうですね、閉鎖的な環境で作られる私たちの悩みや自分の思いをもっと表現しやすい開放的な社会に変えていきたいなとは思っております。
どのようにすれば日本でもカウンセリングの重要性を広めることができると考えますか？
まずはカウンセラーに相談したら自分の悩みが解決したという実体験を増やしていけるように私たちカウンセラーの質を高めていくことが、皆様にカウンセリングの重要性を広めていく第一歩だと思っております。
そうですよね。では今夜もポジティブ思考でいきましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは政治の世界から芸能界まで網羅し、ニックネームはおじき、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おじきというと V シネマの世界に出てくるこの組長の兄弟分を意味しますが、誰が命名したんでしょうか？
これはもともとですね、あのビートたけしさんが、そういう言い方をしたんですけれども、ほぼ同時期、これでもう今亡くなってしまったんで確認のしようがないんですけれども、あの屋敷隆人さん、大阪のね、
はい、
でこの方の番組も私何度も出ているんですけれども、はい、同じ時期に隆人さんも、そういう言い方をし始めた。
だから
そのこのお二人は結構仲いいもんですからね。
大御所がそれをね、言ったらもうニックネームになりますよね、すごい。今日はですね、社会の裏の裏まで知り尽くす須田さんにメディアの裏側を語っていただきたいと思います、
はい、
そもそも最初にテレビに出たのはどんな番組だったんですか？
はい、きちんとした形で出演したのはあのサンデープロジェクトというね、
はい、
番組で、田原総一郎さんが、メインコメンテーターをやって、
はい、
司会が島田紳助さんがやっておられたその番組に、
はい、
出演したのは最初ですね。
すごいですよね、
ビートたけしさんはどんな方なんでしょうか？
これね、先ほど出てきた高人さんも同じなんですけれども、やっぱりテレビに出てると非常にアグレッシブで、情熱で、面白い人という、ね、イメージがほとんどの人だと思うんですけども、これ言っていいのかな、やっぱり出てないけど物静かで非常に紳士ですよ、お二人とも。
あ、そうなんですね。
ね、
それは意外。
そうなんですよ。で、たけしさんに関して言うと、私もですね、足立区出身なんですが、同じ足立区出身ということもあって、どうもね、この業界、ね、要するにメディアの業界って、足立区出身者があまりいないもんですから、それでちょっと可愛がってもらったっていうのが
ありますね。あ、なるほど。そういうなんか共通点というかね、あるんですね。そこまで言って委員会によく出ていますが、大阪と東京の番組ではどんなところが違いますか？
はい、このそこまで言って委員会っていうのは、それこそ屋敷隆人さんが今から18年前に立ち上げた番組なんですけれども、かなり初期の段階から私レギュラー出演させていただいてるんですけどね。そこでね、隆人さんがよく言われたのは、ええかっこしいするなと。ええかっこしいってこれ関西弁なんですよ。で、標準語というか関東弁にはそれに当てはまる的確な言葉はないんですね、で、かっこつけてるっていうことじゃないんですよ。で、そのね、噛み砕いて言うとどうもね、こういうことらしいんですね、はい、つまり本音を言わない、本音を言わずにオブラートに包んで、いろんなところに忖度したり配慮したりして、結局なんかこう何言ってるのかよく分かんないっていうことでお茶を濁してしまう、ズバッと言わない、本音をさらけ出さない、これが大阪弁で言うとええかっこしいなんですよ、で、だそれは絶対ね、大阪の視聴者は見抜いてしまうから、それだけは絶対するなと言われてたんですね。
なるほど。
むき出しですよ、だから。
なるほど。
本音の
なので激しいですもんね、なんかイメージが大阪の方って、トークでも何でも、
で東京でそれをやると、暑苦しいとかね、しつこいとか、ということになりますよね。
アンチとかも来るんじゃないですか？
そうですね、だからとはいってもアンチの人っていうのは、必ず見てくれてるから大事な ね、
ファンなんですね。
ファンの一人で一人ということになるんでね。
あのニュース番組とバラエティでは喋る内容も意識して変えてるんでしょうか。
いやそれは明らかに変えますよね。だから特にバラエティ番組ではただ単純にねあの事実関係喋っただけでは誰も聞いてくれない。だって聞き方が違うから。だいたいニュース番組って、きちんとかしこまってね、うん、場合によってはテーブルとか椅子の前に座って、聞いてるというようなイメージじゃないですか、
はい、
ね、ところがバラエティ番組そんな聞き方しません、見方しませんよ、寝転がって、で面白いところがあったら聞くけども、ね、見るけれども、そうじゃないときはなんか意識は他に飛んでますから、それをこっちに向けさせるためには、やっぱり興味関心があることをぐいぐいぐいぐいやっていかない
と
ない。
インパクトのあることを言って引きつける、
はいはい、そうですね、
全然違うんですね。そこで私は探偵社を経営していますのでリサーチしてきました。須田さんは30冊以上の書籍を出し、政治や巨大利権などに鋭く切り込んでいます。取材中銃撃を受けたこともあるそうですが、これって本当でしょうか。
はい、本当です。別に私が銃撃を受けたわけじゃなくて、ヤクザの抗争事件の最中に、その一方のね組織の、組長のところに取材に行かなきゃならなかった。で抗争中ですか、相手もものすごく警戒してるわけですよ、ですから私が勝手にスッと言っても、ね、私なのかそれとも敵対する組織の人間なのかわからないから、ある場所に行くから迎えに行くからそこで立っとけと言って、待ってたわけですね、
はい、
でそしたらスーッとベンツが来て、でそれが聞いてみると、まあ、その辺は向こうも自慢げに話をしてたんですが、当時ですねロシアの大統領のエリツィン大統領、エリツィン大統領が乗ってるのと同じベンツだと、7000万すると。でだからこれ須田さん安心してくださいと、マシンガンで撃たれても地雷を踏んでも大丈夫です。
あ、
いやその状況が俺は嫌だという
ふうに思いました。そうですよね。
でそして走ってその家へ向かう最中に信号で止まったんですよ。そしたらあのなんか、同じ信号でバイクが止まって、僕は認識してなかったんだけども、ね、なんかガンだかガンだかって音がしたんですね、でそしたら隣に座っているナンバー2が電話をして、いやどうも撃たれたみたいだと、ね、でその前後に護衛者がいたんだけども、すぐ追っかけろっていうような話を、指示して、あ撃たれたんですかって、いや今撃たれたんで信号マシンして全然大丈夫だから安心しろと。
安心しろって言われても怖いですよね。うわすごい。テレビ出演でも取材でもいろんな人に会ってきたと思うんですが、須田さんがこの人はすごいなと感じた人は誰かいますか。
もうこれはねすごいの意味に答えてるのかどうか分かりませんけれども、
はい、
やっぱり先ほど申し上げた屋敷鷹人さんですよね。でどうしてかっていうと、あの非常にお酒と歌が大好きなんですよ。で普通歌手の方っていうと、ね、飲みに行った先のカラオケなんか絶対歌いませんよ。
なるほど、
ね、要するに音程もくれずれちゃうかもしれないし、仕事でビジネスでやってるわけですから、はい、無料で歌を歌うなんてことは普通だったらプライドとしてやらないんだけども、
はい、
あの方はもうやたらめったら歌うんですよ、しかも自分の歌を、
すごい、
ね、でそれで、ね、まあ、そうやっていくつも、ね、飲みに連れていかれたんですけれども、はい、ある時よし今日ぼったくりに行くぞって言うんですよ、ぼったくりってとこ行ったことないか、ぼったくり行くぞって、何この人変なこと言ってんなと、
はい、
言ったら本当に大阪の北新地行って、立ってるね客引きに、お前のとこはぼったくりか、お前のとこはぼったくりかって、聞いてね、それを見つけ出して行って、で、ね、会計やって言ってお会計持ってきたら安いなって言うんですよ。もっとぼったくらんかいみたいな、ね、で向こうも困っちゃって、これなんかドッキリだとか、あるいは後で警察ね、
そうですよね、
まだ嫌だな、
はい、
でも本人カンカンだと怒ってるから、仕方なくもう100万円単位のお金持ってきたら、これでいいやつ、お金バンと払って、いいぞって、
本当に払ったんですか。
払った、
すごい、
もう意味がわからない人でしたね。
そういう意味ですごいんですね。意味のわからない、
確かにすごいです ね、 ね、
いや
うわ、
あの今後ですね、ぜひこう取材したい人物っていうのはいらっしゃいますか。
それがねやっぱりこう悩ましいところで、
はい、
ぜひという、ね、言葉がついてしまうとやっぱりねいないんですよ。まあ、要するに国内っていうところで限定して言うとなかなか出てこない。だからどんどん経営者も、 あるいはどうでしょうね、政治家も、はい、あるいは、官僚もですね、もちろんその芸能界でもそうなんだけども、どんどん小粒になってきちゃったなと。
あ、で一人一人が、
だからその小粒になるってことは、その人間的な魅力というか深みというのをなかなか感じられない、人が多くなってきちゃった。だからそういった点で言うと、ぜひっていう、でぜひ取材をしたいというね、ところなかなかいないですよね。
なんでその小粒になっていっちゃうんですかね。
だからやっぱりどうでしょうね、あの戦後ね、第二次世界大戦後、日本が急成長していく中で、でだってこの戦後の焼け野原の中で、今日ね、これだけの、発展、ね、復興を遂げたわけですよ。その間では普通に仕事をやってたんじゃ、ね、こんなに急速に回復なんかしませんよ、
はい、
もうそれこそですね、酸いも甘いも、ね、性も濁も全部飲み込んで、しゃかり気になって取り組んできたから、これだけ短期間で日本は復興を遂げたわけですよね、でそうなるとやっぱり強力なリーダーシップとかカリスマ性とか、ね、やっぱり資金力とか必要だったわけですよ、ところが安定期に入ってしまうと、はい、守ることが、今あることが、はいはい、今の手元のお金を守ることがみんな最優先になってしまったのかなと、そのギラギラしてないって言ったらいいかな、だからそういう人たちがなかなかいなくなってしまって、むしろギラギラしてるのがなんか犯罪者ばっかりになっちゃったなと。
なるほどですね、あのテレビや雑誌、ネットなど多くのメディアがありますが、これからどんな分野で仕事をしていきたいと考えていらっしゃいますか。
だからやはりこれからこのインターネットが主流になってきて、で、まあ、YouTube というのが最後の完成形ではないはずなんですよ。だ次なる展開が絶対どっかで出てくるはずですよね。でなおかつ今若い人と20代30代の人と話をしていると、自宅にテレビがないっていう人がかなり増えてきた、
なんかそう聞きますよね、
で多くの方が、いやもう須田さんテレビなんか見てませんよっていう人が大部分、でもまあ YouTube だって結果的にはその基本原点をたどっていくと、テレビの切り出しだったりとかね、そういうケースもありますから、まあ、必ずしも純粋にインターネットだけでもコンテンツメディアじゃないんだけれども、ただもう今の若い人たちのそういう、ね、考え方、あるいは、視聴の仕方を見ていると、まあ、インターネットっていうのは主流になってくるんでしょうね。だからそこを、まあ、主な舞台で、情報発信していく必要があるのかなと思いますね。
なるほど、お勉強になります。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日のゲストは須田慎一郎さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラスでメンターとして活動している楠本玲子でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠る